シンクロとは、シンクロナイズの略。一時的に一致する、一致させるという意味である。お題。特撮もので、イメージカラーが緑色って思い浮かぶキャラクターは、え、生草さん、それから藤宮さん。
え
緑で思い浮かんだキャラクターです。
緑、
ね、
緑、
はい、
緑緑
はい。
緑緑緑。はい。わかった。
緑です。緑色です。
うんうん。緑ね。
大丈夫ですか？
はい。オッケーオッケー。名前わかんないけど、多分合う。俺とジュニアさんなら。
全然わからないんですけど。
緑色。
え、緑色。
名前だけ調べ、名前だけ調べていい？名前だけ。なんだっけ、あいつ。
どうしよう、本当に思い浮かばないんですけど。
緑色。
緑色、ね、
ないの？
あれですね、君も完全に当てないまま言いましたね。
いや、なんか、僕の中ではいるんですよ。
なるほど、なるほど。
はい。大丈夫ですか？
あ、大丈夫でしょう。藤宮さんがいるもの。
いや、全然大丈夫じゃないです。
行きましょう。行きましょう。
せーので
行きましょう。
はい。
せーの、何々ね。
え、本当に思い浮かんでないんですけど。
いいよ、あと、適当でもいい。
今一番好きなキャラでいいですか？
もうそれでもいいです
。いきますよ。
はい。
はい、せーの。
仮面ライダーダブルの半分。あれ？
すいません。
藤宮さん、未回答ですけども。
本当に浮かばなくて。
ダブル悪いよね。半分緑、ね。
あの、サイクロン側が。
そうね。はい、ほらほら、痛い痛いほら。
そう、僕の中で緑色はね、あの、仮面ライダーでたくさんいるんじゃないかなと思ったんですよ。
うんうんうんうん。
むしろ、あの、初代、そうそうそうそう、初代がちょっと緑かなぐらいしか思い浮かばなくて。
あの、仮面ライダー3でしたっけ
?V3?V3
でしたっけ、あれもなんか緑色のズボンとか入ってるじゃないですか。
ああ、なるほどな。
緑っぽいじゃないですか。
別にどちらかというと赤と白みたいなイメージ。
そんなイメージでした。
あとあの、ね、ほらあの、カブトムシみたいなやつが、目玉緑色でしょ？
カブトムシ。あー、みたいな。ストロンガーですかね。
ストロンガーかな？
それ、全体的なカラーの緑っていうか、部分的。
いや、だからほら、こう、緑と言われて一番最初に出てくる。特撮キャラですよ。
すいません、全然出てきませんでした。
いやー。
これ、ノットシンクロでしたな。
いや、ノットシンクロですよ。やっぱ久しぶりの収録だったんで、ちょっと足りなかったかな。ダメか。はい、いや、わかりました。でもまあ、2回目はノットシンクロで。
ノットシンクロでした。
はい。ということで、はい、第91回目、生ラジオ、開始させていただきます。
はい。
はい、始まりました。生グラジオ第91回目、パーソナリティは私、グータラボーイと、
フジミヤガール、
生草ボーズ、
3人がお送りする家庭用ゲーム専門雑誌ファミツをもとに田舎の片隅でアードコーダー語るポッドキャスト配信ラジオでございます。お久しぶりでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやいやいやいや、ちょっとダメでしょ。
反省会
シンクロ。反省会ですわ。初っ端から。
収録投稿かけの反省会で。
緑ですよ。
すいません。
いや、これね。
うん。僕？もしかして。
罪は君だと思うな。
いやね、とりあえず、うん、生草さんと藤宮さんをシンクロさせようと思ったんですよ。
うん。
その中で何が出てくるかなと思ったら、特撮系だったらいけるかなと。
共通項がね。
そうそうそう。
特撮だったらと。
うん。で、これをね、仮面ライダーで絞っていいのかどうかはちょっと悩んだんですけど。
あ、なるほどね。
うん。まあ、僕よくわからないんで、うん、特撮ものと。
そうかそうか、戦隊もので緑だったら、いるもんな。
そうですね、うん、いくらでもなっちゃうんで。
ねえ。 むしろ俺が仮面ライダー側に的をつけちゃったがためにってのもあるけど。
で、今見たんですけど、仮面ライダー。いや、いるよ、緑。
まず部分的にいいでしょ？
いるじゃない。目、ね、緑色の兜。
目、み、うん、まあ、うん、けど、今のあれだよ、多分シンクロさ。リスナーさんももしかしたらね、はいはい、一緒にやってくれたかもしれませんけど、うん、多分シンクロした人いないと思うな。
あれ、ちなみに生笠さんは何て言ったんでしたっけ？
僕ね、仮面ライダーダブルのね。
ダブル、
うん、ダブルの。多分サイクロンで調べたら出てくると思います。
サイクロンね。はい。ゼクロスじゃなくてサイクロン？
サイクロンです。
サイクロン。
最近で緑だと、それ以外がもうなんか全部2号ライダーとかそっちになっちゃうんで、絶対当たんないだろうなと思って。
あ、サイクロン緑だわ。
でしょ？
あ、で、これ持ってたよ。あれ？違うか？これ最近の？サイクロンって。
結構最近です。
そうですね。
あれ？これなんかソフビ持ってた気がする。まあ、でも確かにこれ緑ですね。
あとね、もう一つ私浮かんだのが仮面ライダーベルデ。
ああ。
うん。
初めて聞きました。
ベルデはちょっと浮かびました。
ね、ああ、ベルデだったらあれかな。
いや、でもベルデは当たらないだろうなと思ってすぐ外しちゃって
。あれですよ。
ベルデはないわ、つって。
変身する前の人が、クローダ・アーサーか。
あ、はいはいはい。
足立由美の、
うん。
元彼？
元旦那とか元彼とか
元彼かな
仮面ライダーベルデ。
ベルデ。
ベルデ行くんだったらゾルダかなって思ったんですけど、それもまあ当たらないだろうなって。
ゾルダって誰でしたっけ？
同じ龍騎に出てくる、牛みたいなのを連れてるやつです。あっちの方がまだはい、メイン寄りなんで。
あ、そうですね。なんで俺、ゾルダじゃなくてベルデの方行ったんだろう。
ベルデってスペシャルでしか出てないやつですよね。
そうですね。劇場版じゃない、テレビのやつ。
テレビのです。
うん。
なんでそれ出たの？
あとね、もう一人、ブレイドのちょっとヘタレなやつ、
ブレイド
いませんでしたっけ？
ブレイド緑いましたっけ？
いませんでしたっけ？クラブかなんかのやつ。
あ、名前と忘れした。
そう、俺そいつを名前調べようと思ったんですけど、ウィキ見ても誰だかわかんなくて、
ブレイド？ブレイドって出てきた。
ブレイド。あ、後の人は出てくるのに、それだけ出てこない。
あ、何人か出てるわけですね。
一応ね、主役級のやつが4人いるんですよね、ブレイドって。
トランプのマークと。
そうそう。
一緒になってて。
あ、この頭雫みたいなのがブレイドか。
そうです。
オンドゥル語喋るやつ、
ね。ああ、そうだ。オンドゥルギッタンデスカの人か。
そうそうそうそうそう。
ブレイドで調べても、これしか出てないですね。米みたいなやつしか出てない。
誰だ？ギャレン、レンゲルか？
あ、レンゲルです。
レンゲルか。
はい。
なんでそういうとこ出てくる？それシンクロでしないでしょ。
あと、オーズも思ったんですけど、オーズもメインのじゃなくて、フォームが変えた後のが緑だったんで。
あ、ガタキリバか？
そうです。
ベルだ結構。
いるでしょほら。
いた結構いた。
お題としてはいい、良かったんじゃないの？
今やってるウィザードも緑になりますよね。
あ、そうか。風の
ウィザード知ってる。ウィザード知ってるよ。シャバトビタッチェンシンじゃん。
そうそうそうそうそう。
ヒエ。ヒエ。
ヒエ。ヒエ。
ヒエ。ヒエ。この前なんか竜なってますね。
あ、
竜って、あ、竜はそのままかと思った。ひねりねえのかと
思
った。
まあ。
いやまあ、
うん。まあまだ2回目ですから。
そうかそうか。しかも久しぶりの収録ですからね。
1ヶ月ぶりですからね、うん、実はね。
実はね。わかりました。じゃあ、このままじゃランキングですね。いつも通りの流れていきましょう。うん、こうシンクロ させていく感じで。
はい。いつもの回、ね、
よろしくお願い。そうそうそう、いつもの回。藤宮さん、ランキングをお願いします。
はい。株式会社メディアクリエイトの今週のランキングです。第5位、3DS ポケモン不思議のダンジョン、マグナゲートと無限大迷宮。第4位、3DS 飛び出せ動物の森、同梱版含む。第3位、Wii 太鼓の達人 Wii 超豪華版と同梱版含む。第2位、3DS レイトン教授 VS 逆転裁判。第1位、プレイステーション3第2次スーパーロボット対戦 OG 限定版含む。
はい、ありがとうございます。
うん、
さあさあ、
まあ、OG じゃないですか。
うん、そうでしょうな。そうでしょうな。
21万本。
うん、これですね。
はい。
そのスーパーロボット対戦シリーズの OG っていうのは、前スパロボの特集した時に、あれは破壊編が出た時かな、 PSP で。スパロボの話ちょっとしたじゃないですか、うん、特集で。
うん、うん。
で、OG っていうのはそのオリジナルジェネレーションでしたっけ。
はい。
すべてオリジナルの原作付きじゃないやつのキャラクターがね、うん、出るやつなんですけど、これ前回のですね、OG 外伝っていうのがプレステ2かで出てたんですよ。
はい。
で、その時を得て、何年か得て、この第2次スーパーロボット大戦 OG が発売されたんですけど、これがね、本数ほぼ変わらないぐらい売れてるんですって。
ああ、その外伝と。
そうそうそう。プレステ2で出た時のソフトと、このプレステ3で、スパロボ今回、プレステ3で出たのは初なんですよね。どのシリーズ含めても。その中で、前作と同じ、まぁ、ちょっとそれよりも売れてるんですけど、
プレステ2の、本数売れるの？
そうそう。プレステ2の時代のやつとほぼ同じぐらいの本数売れてると。
わ、すごいな。ファンがじゃあ、もうそのまま、
そうですね。
移行してちゃんと買ってるってことですもんね。
固定ファンががっつりいるということですね。
はぁ、すごい。
で、さらに、このスパロボ OG なんですけど、うん、そのゲームのソフト売れるときっていうのは、まあ、店頭で皆さん買うわけですけど、レイトン教授とか太鼓の達人に関しては、予約率が 30% 以下だったかな、
うん、
らしいんですけど、このスパロボですね、なんと、予約だけで 50% 超えてるそうですよ。
あ、じゃあ半分が。
うん。
へぇー。
もうそれぐらいファンは待ち望んで、絶対買うぞっつって、買ったソフトなんですな。
すごいな。やっぱもう、ガチガチのね、ちゃんと購入層がいるんですね。
そうですね。もうね、だって本来であれば、去年の9月に出てましたからね、これね。
あ、そうなの？
そうなの。伸びて伸びてここなの。
まあ、大人の事情があるんじゃないですかね。
僕はね、心待ちにしてね、発売延期になる直前にね、
はい、
それこそ、ファミ通さんが特集組んでくれたんです、OG の。小冊子を付録でつけて、今までの流れっていうのをね、
ああ。
それをね、私は心待ちにして読んだら、次週、ファミ通でですね、延期と。
おい、
おい、バンダムふざけんなよ、と。なったわけですわ。
それが今、やっと日の目を見たわけですか。
そうですね。
ああ、長かった。でも、内容はどうだったんですか？やっぱり、待ち望んだだけあった。
いや、もう、戦闘シーンはすごいね。もう、動く動く。
ぬるぬる濃く。
ね、演出もね、もう素晴らしいぐらいの、こう、なんていうんですか、俗に言う中二病成分ですか。
はいはい。
僕らが小学校、中学校の時に思い描いてたロボットもののかっこいいシチュエーションをね、
うん、
ふんだんに盛り込んで、セリフまでね、もう聞いてる、大人の僕らが聞いてると恥ずかしくなるような。ああ、もうね、たまりませんよ。
でもそれを今絶賛プレイ中というかですね。
そうですな。
はあ。
だって某ね、ポッドキャストの僕らと親しくさせていただいてる、ケーキさんなんかはですね、 うん。3日で40話でしたっけ？
ああ、すごい。
俺もうダメかなと思ったって本人も言ってました
ね。やりすぎて。
そうそうそうそう。ケギさんね。
ケギさん。
ケギさん。ケギさんね。
どんだけ愛してるんですか、
ね、あの人は本当にね、待ち望んでたでしょうよ。
なる
ほど。はい。
あと他に気になるのありますか、藤宮さん何か。気になるソフト。
気になるというか、一番最近買ったのが、38位です。
エンパイアーズ。
買っちゃいました。
ああ、なるほどね。
これはもう元々買う予定だったんですか？
いや、あの、6本編自体買ってなかったんで、っていうかあの、5がまだ途中だったんで、ちょっと見送るつもりだったんですけど、なんかフォロワーさんがやってるのを見てて、すごい面白そうだなと思って、手出しちゃって。
わしもやらにゃ、みたいなね。
エンパイアーズって自分で勝手にキャラ追加できるんですけど、エディットして、
はいはい、
ニンテンドーのミーみたいな感じで、キャラメイクできて、それが結構細かくできて、今回の。で、なんか、そしたらファンの人たちが、既存の別のアニメとかゲームのキャラを作って、それを戦わせてたりするんですよ。
はい。
ああ、なるほどね。
なんかそのフォロワーさんが見つけたって言ってたのは、ナムコプロの子たちとか、あと、黒子のバスケとか、銀玉のキャラクターとかあって。で、私見かけたのが、あと、AKB の、
を、
何人か見ました。
あ、そこまで顔も細かくエディットできるの？
そうです。顔がすっごい細かく今回できて。
前回だとね、流儀とか、何ですか、武器とか。
そうですよね。
そういうぐらいまでしかできませんでしたけど。
顔とかはもう本当に簡単に、ちょっと大人っぽいか子供っぽいかぐらいしか選べなかったじゃないですか。うんうん、それが、今回、体格とかまで全部いじってけて、顔つきもすっごいいじれて、なんで、その AKB の見た時にすっごい似てると思って。
まさにね、前回はアイドルの話しましたから、まさかここでもう AKB が引きずるとはね。そうか。ちなみに藤宮さんは誰で作ったんですか、キャラ。
私歌う触ってるじゃないですか。
はい。
音声合成の。なんで、歌うのキャラクター作ったりとかしてました。
なるほどね。うん、
すごい変えれるな、顔。
すごいんですよ、今回の。
うん。
それで面白そうだなと思って買ったら、やっぱすごい面白くて。
ああ、これエディットだけで。
結構遊べます。
ね、結構遊べちゃう、ね。
はい。
エディットできるゲームってね、自分でこのキャラ動かしたいっていう思いがあるとね、いつまででも遊べますよね。
うん。でもできちゃうとそこで満足して終わっちゃう。それはないですか？大丈夫ですか？
結構エンパイアーズってやり始めたらやめ時見失うぐらいにやり込んじゃうんで。
あ、そうなんですね。
なんか本当にここまでやったら終わろうって思っとかないと終われなくて。
まあ無双シリーズもね、勢いついちゃうとず
っと。そうなんですよね。
ね、
そうっすね。
敵千人切りするまで終わんなかったりとかしますからね。何も考えずにやれるのが強みですよね、尊敬は。ウタラ先生だってオロチプラチナ取ったでしょ。
そうですね、取りました。
ねえ、変態ですよね。
なんで取ったんだろうな。
もう後半終盤にかけてはね、ウタラ先生何かこう使命みたいな感じ感じ。
無表情ですからね。無表情ですよ。はいはい
はい。はいはい。
なるほどね。
はい、ですか。あとね、ちょっと一つだけね、触れさせてください。僕以前、生グラジオのプレゼントで、 ちょっとイントネーションおかしかったな。プレゼントで、アンチェインブレイズレックスを、プレゼントしたじゃないですか。
そうっすな。
そのね、続編がね、人知れず出てたんですね。
もう出てますね。エクシブ。
エクシブ。これ、僕らはファミ通の記事ですら触れませんでしたね。
そうですね。まあ、ちらっと見たような気がしますけど。
うん、生フラジオでは語りませんでしたね。
そうですね。で、あれでしょ、ブレイズレックスすらもだって、生田さんあんまり微妙だったんじゃないでしたっけ？
バランスがかなりシビアでね。
はい。
きつくてやめちゃいました。ね、これプレステ、PSP か、3DS でまた、マルチで出てますけど、合計がね、1万3000本ですか。これはきついね。
きついでしょうね。
きついですね。
合唱。合唱。はい。
あと何で、ごめんなさい、もう一ついいですか？
ああ、もういいです、いいです。
キャラゲーのナルトね。3DS13 位。あ、じゃない、ごめん、15位か。
ああ、ほんとだ。ナルト SD。パワフル。
まあまあ、3DS だからっていうのもあるかもしれませんが、ナルトという名前がついても8000本ですよ。
そうっすね。これも初めて聞いたな。
あ、いよいよ、来ましたな。日本来ましたな。
そうっすな。
もう、末期ですわ。末期ですわ。
ああ、でも、ナルトなんかこう、SD ですからね。ちょっと可愛いっぽい感じになってるから。
だって、モンハントライ G に負けるんだぜ。もう、いつから出てんだよって話だよ。モンハン
なんて。あ、モンハンはしょうがないです。
そうか。
化け物ソフトですからね。
そうですな。
そうそうです。全国民。モンハンと比べちゃ酷ですわ。
やるゲームですからね。
そうそうそう。
はい。すいません。
おう。はい。ということで、今週のランキングでした。
はい。
フリートークです。
はい。
はい。今週はファミ通を横に置いといてからのフリートーク。
なんか長期間収録開くと、何してた的なフリートーク、毎回生グラジオで挟みます
よね。そうそうそう。
まさにそれですよね。
うん。で、なんでしょう、なんでしょう、いいです
よ。あ、ごめんなさい。1ヶ月間ね。
はい。
間を空けて何をしてたんだ、お前らはって話ですよ。
そうそうですね。
ああ、何をしてたのかって話。うん、
この収録日からはちょっと空くんですけど、
うん、
まあ、今やっぱりね、ツイッターとか、ネットで話題だったエヴァンゲリオンですよ。
ああ、エヴァンゲリオン見ましたね。
エヴァンゲリオン、うん、Q をね。
Q 見た。
そう、まあ、生草さんとあと、ね、三人で、駄菓子屋さん。
駄菓子屋先生ですね。
駄菓子屋先生です。
名人と三人で行こうって言ったんですけど、名人が都合悪くて、
うん、
なんと偶然私たち見に行く日に、駄菓子屋先生がお休みと言うじゃないですか。そうか。
じゃあ行こうぜと。
ああ、駄菓子屋先生行こうぜと。
うん。
行きましたな。
うん、で、久しぶりの映画だったんで、まあまあまあ、面白かったですけど、まあ、エヴァンゲリオン級ですよ。
はい。まあ、ね、はい、ここからお話しするのはネタバレ、含みますね。
含みますよ。
含むので、見てない人とかネタバレしたくない人は、今すぐ、次回の生グラジオに飛んでください。
そうね、何分って分かんないですからね。
何分って分かりませんから、
う
ん、
そうそうそう。申し訳ないけど、ここでもピタッと。
もうピタッとやめてください。
ピタッと止め
て。大したこと話さねえし。
もうね、あと他のね、ポッドキャスト界隈のこと、いろんなところで。
もうね、
もうお話されてるので。
知ってますから。
うん、そうそうそう。なんで、ね。まあ、まあ、ほとんどの人が見てるでしょ。
うん、まあ見てるでしょうよ。
うん、大丈夫、大丈夫。
大丈夫。
みんな見てるから。
うん。つうことで、はいはい。
はいはい。エヴァンゲリオン9ですよ。
はいはいはい。
まあ根本的に言って、なんでその、あれですね。ネタバレ、いつもなら生グラジオであんまネタバレを極力避けるんですけど。
そうですね。
うん、ネタバレを含んだ話をしなければならないのかということについてなんですが、
うん、
もう今回はね、うん、もうネタバレしないとダメですわ。
そうです
ね。全然違うもの。
わあ、溜めたね。
うん。
溜めた。
ジョーって来て、
うん、
ジョーは、そうそう、まあ、は、ジムちゃん早かったですけど。
うん、
ははっていうの早かったですけど。
すいません。
ジョーはね、うん、その、もうほぼリメイクですよ。
そうですな。
うん。
うん。
で、あの、後半の戦いのとこだけ、綺麗にしてて。みんな、わ、すげえと。
あら。
で、それ、そう、その引っ張りで、そのまま、はに来たと。
うん。
あ、もう、ははすごかった。
素晴らしいね。
うん。
ははすばらしい。
うん、あんだけ綺麗なもん見せられてね。
うん。ん
で、もう、最後の怒涛の引っ張りですよ。
ええー、そうですわ。
うん。サードインパクトが来た、みたいなね。
うん。
そっから話どう持ってくんだって言って、今回の Q。
うん。
どうでした？生草さん。
ほんとですね。
トーンが低い。
いや、あの、うん、ほんとね。まあ、最初。
はい。
まあ、作品見たときは。
うん。
まあ、ニヤニヤしながら見てましたよ。それはなぜかというと、
うんうん、
ああ、ガイナックスやりやがったなっていう、アンヌやりやがったなっていう、
はい、
あの、もう、なんですかね、予想してなかった自分が悪かったんですけど、
うんうんうん、
あ、ですよねっていう、君ら肩透かししますよねっていう、
はい、
ニヤニヤでしたね。もうね、そう、なぜね、生グラジオで今回そのネタバレ含んで喋らなきゃいけないかっていうと、
うん。
Q の話をするのは、同じこと、具体的に同じことを繰り返しますけど、ネタバレなしでは語れないわけです。
うん、そうそう、もうそのくらいでしたね。
なぜなら原作のエヴァと共通項何一つないから。
そう、今までそのテレビアニメとかね、
うん、
もう蓄積されてきたものとか、
うん、
もうまるっきり違う
もの。全部違うの。
そうそうそう。急に持ってこられちゃったんですよ。これ、ね、とりあえずまあ、ポカーンですよね。
いや、ポカーンです。
ポカーンですよ。
うん。もうだって合ってるのって、
はい。
固有名詞と、登場人物のね、
うん。
固有名詞と、あと、エヴァ0号機のカラーリングが変わってなかった。
そうそう。
ぐらいじゃないの？
あと全部変わってるって。
全部変わってますもんね。
うん。
いや、びっくりしたわ。
うん。で、その、話はね、その、うん、まあ、14年後の話なんですよ。
突然ね。
もう言っちゃうけど。
うん。
その、歯で、サードインパクトが起きた、14年後の話が今の Q だったんで、
うん。
まあ、僕らの、見てるのと、観客と、シンジ君はもうほぼシンクロですよ。
そうですね。
なんだこいつらと。
うん。
シンジ君はもうね、酒詰まれるわけですよ。あんたは何もしなくていいとかね。
うん、そうですね、最初にね、
う
ん。
そう、しかも14年っていう説明もされないままね。もうなんかこう、下打ちされたりとか、隔離されたりとかするわけですよ。
散々でさな。
結局テレビアニメ版のその、後半、みたいなノリ、うんうん、っていうんですか、その謎を謎としてもう重ねて重ねて重ねて、でテレビアニメ版は結局そのあの風呂敷広げすぎてね、閉じられないまま終わっちゃったんですけど、
うん、まあ、おめでとうしたわけです
よ、ね、そうで今回の Q もね、謎っていうか、ちょっと僕の考えたエヴァンゲリオンみたいなのを、なんかね、ポンと出してみたみたいな。されたような気がするんすよね。
なんていうか、その、ね、エヴァンゲリオンって僕らの知っててね、AT フィールドがあって、使徒と初号機とか、エヴァが戦ってっていう、
はい、
その、なんていうんですか、物語の根幹部分ですら、揺るがすぐらいの、
うん、
今回物語の、ね、急展開ぶりだったわけですけど、
うん、
あれを、あれなの？ファンは許していいの？ ねえ。
もう、
僕からするとね。
はい。
もう監督が、いやー、今回、あれだな、ちょっと近未来の戦艦ものとかやりてえな、みたいなさ。
ブンダーを描きたかった
っけ。ブンダーのね、
はい、
コックピット的なやつを、ナディアとかさ、
はい、
そういう方面で含めてさ、まちょっと宇宙戦艦ものやってみようや、みたいな、ノリで作ったとしか思えねえの、もう、今回。
で、その、テレビアニメをリアルタイムで見てきた人たちって、うん、エヴァンゲリオンは謎があってなんぼみたいなとこあったじゃないですか。
そうですね。
僕らもそうですね。で、なんかあの、うん、ね、あの、究極の解読本とかっていろんな本がもう派生した本がたくさん出たわけですよ。
うん。
もうブームだったわけですから。
そうですね。
うん。なんで、そのテレビアニメ版から見てきた人たちからすれば、
うん、
まあ、アンノが謎を放り込んでくれたから、じゃあちょっと俺らで考えようぜっていう、少し、その、免疫みたいなのがあるわけじゃないですか、エヴァンゲリオンの謎に対して。
うんうん、そうですね。
うん。ただ、これをですよ。今、例えば、高校生とか、中学生とか、
うん、
まあ、もしかしたら、その、中年で、パチンコから入った、
うんうん、
エヴァンゲリオンっていうのをパチンコでして、そこから、ね、今、劇場版とかが見て入った人が、ジョ・ハと来て、
うん、
Q 出されてみてくださいよ。ズコーとか、ポカーンでしょ。
そもそもね、パチンコのシナリオの話何も出てこねえじゃねえかって。多分、パチンコの人思ってますよね。
そうですよね。パチンコで少しね、あ、このキャラクターは、こういうね、バックボーンがあって、こういうキャラクターなんだと思って、いざ Q 見たら図工ですよね。
あれみたいなね、う
ん。何にも関係ないですから
。ねえ。いやー、すごいもんだけどね、俺思ったの。
はいはい。
エヴァンゲリオンってもう社会的な、もう、ムーブメントを起こしたわけでしょ？社会現象なわけですよ。
うん。
言ったらガンダムとか。
そうっすな。
それぐらいの。うん、でね、やっぱりエヴァンゲリオンじゃあ今回初めて見ようっていう人も多分いたでしょ？
でしょうね。
もしかしたら、歯も知らないで Q 見た人もいるかもしれない。
うん、
もしかしたらね。けど、安心して。あの作品を見て、理解できた人は誰もいないから。みんな一緒なの。
一つにまとめられたわけですね、Q。
そうそう。だから、あの、もしかしたら、ガイナックスも、庵野監督も、
うん、
例えばほら、ね、ちょっとあの、古参の人がさ、新参者をバカにする風潮があるわけじゃない。こういうのって、シリーズが続いたりすると。
うん、そうですね。
何お前、リリンの意味もわかんないのみたいな、
うんうんうん、
ことになるわけでしょ、
うん、
いや、そこで語られても困るよ、みたいなこと。だいるわけです、絶対。
いるわね。
けど、今回の Q 見たところでは、
うん、
みんな、わって頭に当てたのが、
ね、
浮かんで、みんな横一列なわけですよ、今回は。
だからこその、やっぱ最後にみんなでこう、
そう。
まとめられるってことなんですかね。
争いを生まない作品なんですよ、今回は。
なんだす？
なんだす？今回はね、その、古くから知ってるとか、
はい、
新しく入ったも関係なく、
そう。
みんなが議論できる。
なるほどね。
素晴らしい作品なの、今回。
まとめたな、綺麗に。
まあ、俺は、なしだけどね。エヴァのシリーズの続きとしては。だってさ、
はい、
例えばその映画の途中から、14年後に飛ぶんだったら、
うんうんうん、
まだ辻褄合わせでいけますよ。
うん
ストーリーの流れとして、
うん、
映画がドンと始まった瞬間14年後だったら、
うん、
もう何したっていいじゃんそれ。
うんうんそうですね作品の流れ何して、ね、
そうそうそうそうそうもうね何し放題じゃん。
そうですね
そんなことしちゃったら、
うん、
だって歯の設定引きずってねえんだもんほぼ。
そうそうそう
あれ、いいのかいぐーたら先生。
いやこれがね、仮にね、うん、今生草さんが喋った通りに、
うん、
その、新参から古参まで、
うん、
この Q で一つにまとめられて、
うん、
全部横一列になって、
うん、
最後の、新エヴァンゲリオンでしたっけ、まあ、ラストのちょっと名前がよくわかんないですけど、
うんうん、
あの記号なんで、
はい、
ラストのエヴァで、
うん
ものすごい、ね、こう一つにまとめられて、
うん、
みんな納得いく作品を作ってくれたらそりゃいいですよ。
うん、あ、そうですね。
まんまと庵野さんに Q で騙されたわと。
うん。
で、納得できるんで、今はまだ答えは出せないです。Q のね。
そうですな。
うん。
そうです、そうです。
ただ一つ言えるのは、僕2回見たんですけど。
うん。
その、1回目は、他なんですよ。
うん。
まずね。で、2回目で僕は何を見たのかっていうと、
うん。
その、アニメとしてのクオリティっていうんですか。
うんうん。
うん。あ、すげえ動いてんなとかっていうところを見たんですけど、
はい。
それすらもね、怪しい匂いがしたんですよ。
うん。
その、なんか 3D をね、あの、女王だったか、歯だったかで、その 3D アニメーションとね、
うん。
3D のあの、セルとか、うん、そう、CG と、うん、あの、融合してやってみて、成功したじゃないですか。
うん、歯も。素晴らしかった。
うん、
歯は。
歯ももちろんね、すごかったじゃないですか。で、今回の Q は、それも、ね、それに味を占めてやったんでしょうけど、すごい違和感あるんですよ。
そうでしたね。
うん。なんかゲームみたいな感じ。
そうそうそうそう。ゲームのムービーシーン見せられちゃ
う感じですね。そうそうそう、そう。んでね、なんかその、なんだろう。味って言ったら変ですけど、
うん、
その今までのね、そのクオリティで頑張ってきたらしさみたいなのがね、何一つなかったんですよね。
なるほどね。
もちろんその、序盤のね、6分とか、あの、宇宙で戦うのは、まあ、ほぼ 3D だったんですけど、
うんうん。
あそこはまあ、熱かったですよ。僕はね。あの、まあ、綺麗な謎もあったんで、シンジ君があん中にいたとかね。そういうのがあったんですけど、その後のね、ブンダーの機体の中とか、
うんうん。
ピアノとかね、カオル君のなんかこう、ホモっぽいのね。
そう。うん、ね、
うん。あれとかがね、ダメだわ。
お、珍しいグータラ先生がエヴァに対して。
おー、ダメでしょ。だってね、いや、その、ダメでしょ。
理解した。
いや、カオル君をぶっ込んでね、
うん、
その Q のキーマンにしたかったのはわかるんですけど、
うん、うんうんうん。
それを、そのカオル君も初めて会って、そこでまあどうやって仲良くなって一緒に力を合わせてなんかするみたいなね、あの結局まあ槍を抜きに行ったんですけど、そこまでのエピソードが結局なんかホモっぽいことしかしてないんですよ。
うん、そう
その友情とかね、なんかをこう苦労して二人して苦労して頑張って、じゃあ次に槍抜きに行こうぜとかっていうその二人の濃密さみたいなのが全くなくて、ピアノ弾いてなんかこうイチャイチャして指ちょんみたいなね。俺、お前の、あの、カステープ直してやったぜ、みたいな、テーペロみたいなね。そういうのしかしてないんですよ。それで果たして納得できるのかと。見てる方がね。もうだからもう、不女子の餌にしか見えないわけですよ。ちょっと斜め目線から見ると。
ほんとそうでした。僕もね、カオル君との、関係性、
はい、
作品見てる時もリアルタイムで思ってて、
うん、
あれ多分テレビ版とか、カオル君とシンジ君の関係性を知ってれば保管できますけど、
うん、
映像外のところで例えばじゃあ仲良くなったんだなとか、
うん、
その同じ感情を持って共有するところがあって、こう、お互い惹かれ合ったんだなってありますけど、
うん、
映画だけでもし例えば過去のエヴァを知らない人が見れば、
うん、
本当グーサー先生に言った通り、ただピアノ弾いてカセットテープ直してもらって、なんか、ホモ臭い人だなって、いつの間にかなんか、相思相愛になってるみたいなね。感じですよ、本当に。もう途中の描写も本当にね、同性愛をこう、ね、連想させるようなカメラワークといいますか。
うん、
二人、お互いがこう、ベッドに座ってて、真ん中にカセットテープがあって、お互いの手がこう、ね、
ちょ
っと、座ってる時にね、
うん、溢れてはいないけど、
うん、そう、触れてはいませんけど、あれ、あれですよ。エロゲーとかだったらもう手握って、即エッチですよ、あれ。
そうですよね。
うん。うん、で、朝チュンですよね、完全
に。朝チュンです。
朝チュンですよ。
で、せめて、うん、シンジ君の頬を染めなきゃよかったんですよ。
あ、なるほどね。
演出としてね。
う うん。
染めるもの。シンジ君。
染めちゃう
よ、ね。ここ染めるもの。
うん。
ダメでしょ。
じゃあなんであんなにシンジ君、その、なんていうんだ、周りの状況に理解できないっつってさ。
はい。
悩んで悩んで、ネルフの元本部のところにね、行くわけですけど。うん、あんな殺風景なところで何にもないようなところでですよ。二人で星空見上げてんの？で、その後あれですよ、今度、次のシーンには、二人でエヴァ乗ってるんですよ。
そうっすね。
意味わかんねえわ。
ああ
。カオル君の描写は本当、あれですな。説明不足というか、
そうっすね。
構成がちょっとまずいっすな。
あそこは全然煮詰めれてなかった気がするな。てか全般的に、そうっすね。
なんかね、
うん。
うん。新要素の部分に関しても、今度の新しい、その、締めくくりのやつで、その14年後の世界のやつがたっぷり語られるのかわかりませんけど、うん、全体的にその、世界観を匂わせるにしてもちょっと、なんか、曖昧というか、
うん。
うん。ぼやーんとしたままでしたな。
うん。
それなんか謎、どうこうじゃなくてね。
そう、もう謎どうこうじゃないっすよね。
うん。
なんか謎が謎として魅力がないもの。
うん。
14年後とか言われちゃうし。
そうですよね。なんで14年後にしたんだろう。あの時点でもうすでに一つの謎をなんか面白くなくさせてますよね。
そうっすね。う
ん、ああ、時が経ったんだ。じゃあそれで説明できるかみたいな、ことになっちゃうわけです。だから俺は、あれだな。エヴァンゲリオンはパラレルワールド説だな。
パラレル説ね。別の世界線説ですね。
そうです、そうです。世界線説で、テレビ版のエンディングの説明もそれでできるでしょ。あれも別の世界線でした、つって。
そうですね。あれにならないように今やってるみたいな。
そうそうそうそう。で、アマモコロ君にのエンディングも、
うん、
あれも別の世界線でした、テヘペロ、みたいな。
で、そうさせないために今やってるんだと。
そう。
いやー、まあ、でもそう考えるのは面白いですけどね。
まあ、そういうところね、
そうはね、面白いですけどね。うん、まあ、エヴァノですわ、そしたらも
う。うん。まあ、最終話は、なんていうの、エンドマークでいいのかね。
ああ。
なんて読むのか、エンドでいいのか。うん、あの楽譜のね、うん、記号ですけど。
あれ、繰り返しが終わるってことですからね。
そうですね。リピート記号あったりとか、うん、コーダで飛んだりとかした後に終わるっていう音楽の記号なので、多分その、やっぱり繰り返した世界が終わるって意味なのかなっていう。
ですよね。
気はするんですけど。うん
ね、まあでもそれじゃ分かりやすすぎるかなっていうのもあります。
そうですね。安直すぎるっていうね。
まあ。
まあ。ね。
こんなもんですよ。
見たら多分見るんでしょ。
まあ見ますよ。それは見ます。こんなね、こんな気持ちにさせないってね。
次のが最後なんですか？
最後って言われてます、一応。
ああ。
本来であれば今回のやつが二つ分やって終わらせるって話だったよね、最初ね。
うん、そうですね。
一番最初は。
今回は本当は二部作だったんですよ、ラストで。
うん。
ああ。
ジョ、張ってきて、キューと、はい、そのラストが、同時上映っていう話だったんです。うん、ところがどっこいですよ。
さらっと約束やめます。
さらっとやめて Q を、ね、中途半端なクオリティでね、Q をポンって出してね、そこでお金稼いで、で、お金稼いで、最後のラストで、これ全部使おうで、バーンっつって。
お怒りだわ、グータラ先生が。
ダメでしょ、だって。
だって、一番最初のそれこそ戦闘シーンでも宇宙の、
はい、
ポリゴンで、なんかその、衛星みたいなやつが、こう、いろんな角度から見るじゃないですか。
うんうん、
俺なんか NASA が作った、一川とかの映像かなとか思ったもん。あんまりポリゴンもバリバリで、
うん。まあでもあれ、実際ちゃんとした宇宙科学に基づいて、あれをやると本当にああいう風になるっていう、みたいですよ。
なんだろうけどね。うん、
まあだからどうしたって
話。CG しすぎてね。うんブンダーとか、セルのアニメで書いてくれた方が良かった気するけどな。
そうですね。
ねえ。あれなんかね、包帯みたいなのを書くのめんどくさかったかね。
じゃないですか、あれ。
くるくるくるって
してる。そうそうそう。 あれをね、こう角度変えられちゃったらで、ね、もう書くのめんどくさいですよ。
そうですね。
そうですよ。
あんな包帯長いなんて、ヴァンパイアハンターのあの、ミラのやつぐらいですよ、ね。手伸ばすとヘビなんですね。
何でしたっけ、あいつ。
なんてやつでしたっけ、うん、ジャンプできないんですよね、確かね。
ジャンプできますよ。
あ、できるっけか、できる。体上にフワーって伸びるだけじゃなかったっけか。
あの、いや、浮きますよ、フワーって。
あ、
投げが効かないですよ、確か。投げれない。
あ、はいはいはい。うん、
まあでも、球の話はこんな感じですね。
うん、まあね。
お怒りってことで。
はい。本題は違うんでしょ？
そう、本当はね、ちょっとお話ししたいことがあって、まあ、もう、球、うん、でいいかな、と思った。今ね、さっきランキングで、ナムさんとか、まあ、そろそろ、ゲーム、もう終わってきたんじゃないかと、売り上げとかもね。
うん。
低いわけですよ。で、そこで、今、噂が出てるのが、360の、次世代機とか、プレステ4が出るんじゃないかとか、出てるじゃないですか、話が。これ以上次世代機作ってどうすんのってとこですよ。
なるほどね。
まあね。だって、どうせクオリティ上がるとかね、それぐらいでしょ、だって。
そうですね。そうです、そうです、本当そうです。
で、ね、据え置き機それでなくてもね、その、あまり売れてなくなってるわけじゃないですか、ゲームとか。
うん。
で、それで新しいの作って、開発費もバカ高い状態で。うん。自分らで自分の首絞めてる感じになってるわけですよ。
そうですね。うん。
そんな中でですよ、最近ですね、うん、その、新しい、その世界中で注目されてるゲーム機みたいなのが、実は海外で発表されてて。
ほうほう。
うん。それがですね、ウーヤっていうゲーム機なんです。ウーヤ。
ほうほう。
ウーヤっていうゲーム機なんですけど、
うん。
まぁ、ちょっとこれ見てもらっていいですかね。
ウーヤ。
はい。で、このゲーム機なんですけど、とりあえずですね、見た目がびっくりで、超可愛くて、これがですね、実はルービックキューブぐらいの大きさなんですよ。ゲーム本体が。で、この真ん中の頭の青いのを押すだけでゲームがやれるんですね。まあもちろんその、ブラウン管に刺して、で、コントローラー持ってやるんですけど。
うんうん、
で、このゲーム、何がすごいかっていうと、ですね、ゲームのほとんどが全部無料なんです。
え？
無料で、
うん。
うん。で、無料、ほとんどが無料っていうか、このゲーム、このウーヤで出すゲームは無料じゃないとダメっていう風に義務付けられてるんですよ。
へぇー、
うん。ほんで、さらにすごいのが、うん、まあさっき言ったように、その、まあロイヤリティが無料だと。まあ著作権とかも何も発生しない状態なんですね。だからもう、うん、その、好きな人、ガンガン作って、僕らゲーマーたちが、ユーザーが、もう好きなゲームを選んで、プレイできると。無料ですから。全部ね。ほんで、このゲームなんですけど、どこだったかな。あ、そうそう、すごいのが、その、ゲームメーカーで、あ、ウーヤでゲーム作りたいやって言ってる人たちが、すごいメンツなんですよ。マインクラフトの人とか。
おー、はいはいはいはい。
はい。あとですね、マイクロソフトもそうかな？確か。で、そもそもマイクロソフトの人も、このウーヤに作るのに参加してるはずなんですよね。
あ、なるほど、開発に。
そうです、そうです。
ほうほうほうほう。
で、しかも日本で言うと、スクウェアエニックスも、このウーヤでゲーム出しますと、発表されてるわけです。だからもうそうそうたるメンバーがですね、このウーヤでゲームを作ると。
うん。
言ってるわけなんですね。
ほうほうほ
う。うん。で、まあ、このゲームを作るにあたって、うん、その開発費を、まあ、募集したんですよ。出資を募ったわけなんですけど。うん、それが、まあ、ものすごいスピードでもう集まって、初日で目標金額の2倍集まったりとか。
マジか。
はい。だからもう、ものすごく注目されてるんですね。
業界からもね。
はい。このゲームはかなり来てると。うん。だから今LOL ってちょっとね、僕らがやってる PC のゲーム、 が無料で、もうものすごい全世界で7000万人とかやってるゲームもあるんですけど、それも結局無料じゃないですか。もともとはね。
そうですね。で、そこにフリートゥープレイってやつ
ですね。そうです、そうです。で、そっからスキン、キャラクターの洋服着てたりとかっていうので、初めてお金が発生すると。もちろん買わなくてもいいんですけど。で、それを、このウーヤは、その無料ゲーのもので全部それをぶっ込んだみたいな。
なるほど。
うん。感じなんですね。
うん。
で、しかもこのウーヤの本体価格が実はかなり お買い得で、1万円いかないんですよ。
うん。
99ドル。およそ8000円ですか。
お
値段がしこたま安いと。
すごいな。
これすごくないですか？
ゲームソフトすべて0円。
全部0。
僕も出ない。
出ない。
すげえ。
で、大きさは場所を取らないと。ルービックキューブ、ちょっと大きめぐらいかな？の大きさ。でね、もうそうそうたるゲーム会社出てるし。あとね、その、ゲームツールっていうんですか？この、ウーヤで作るゲームのツールをですね、もうこれも配布してるんですよ。
素晴らしいね。
だから、変な話、僕や生草さんや藤宮さんでも、このウーヤでゲームを作って、ここに出せるんですよね。
なるほどね。
うん。で、そこで、どこでじゃあお金を発生させるかっていうと、その無料で、例えば、エロエロだったらスキンとか、課金アイテムとか、今でいうなんかモバゲーみたいなね、ガチャやらせるとか、まあ、そこら辺はゲームクリエイターの腕の見せ所なんでしょうけど、
うん。
だからね、これは新しいゲームの形、うん、こういうのが本当の実在機なんじゃないかなと。
なるほどな。
うん、思って今回ね、ちょっと上げさせてもらいましたね。ちょっとみんなに知ってもらいたいなと思って。
そうなるとですよ。
うん。
今回その、もしこのウーヤが世に広まって、集金する方法がそのゲームソフトを売ることじゃなくなるわけですよね。
そうですね。
今後の追加でこっちが払う。もので収益を上げるとすれば、
はい。
モバイル系で力をつけたとか、その案を出した、人たち、
はい。
ソーシャルゲームを作った人たちは、もしかしたら、次の、展開に望める世界かもしれませんね。
そうですね。
ね。
うん。だからもうそのまま、まあ流用つっても、まあ日本のユーザーはそれ系にかなり関して免疫ができてるでしょうから、難しいかなと思いますけど。
うん。
うん。
もしかしたらそのほら最近、モバイル系の会社と開発ゲームと、既存のそのゲーム会社がくっついて、スタジオを作ったところもあったじゃないですか。
うんうん、
バンダイもそれこそ。
ああ、あり
ますね。リッチコンテンツとしてね、はい、ちょっと作るって言いましたけど、もしかしたらこういうの見据えてたのかもしれませんね。
うん。
なるほどなぁ。
そうですね。だから、今後どう動くのか。一応ね、予約はもうすでに日本の方で、まあ結局取り寄せみたいな風になるんですけど、日本では来年の4月だったかな、予約できるの。
なんか3月以降出荷予定って書いてますね。
あ、そうですか。
うん。うん、
できるみたいなんで。でも、これは本当に、何か少し動きがあるんじゃないかなと思いますね。
なるほどな。
はい。ということで、ウーヤ。OUYA。って書きます。ウーヤ。これですね。今後の動きに期待かなと。いうことで、今回。
ブログにね。貼っときましょう。
うん、そうですね。あげさせていただきました。
これは面白い。
うん。はい。こんくらいですかね。
はい。
メイントーク。
ウーヤ。
はい。ウーヤです。よろしくお願いします。
はい。
エンディングでございます。
わい。
じゃあ、藤目さんお便りお願いします。
ケリーさんからのお便りです。
はい。
皆さんこんにちは。11月に発売された飛び出せ動物の森のダウンロード版を購入して、日夜昆虫採集や魚釣りに励んでいます。ゲームの序盤は家は狭いし家具もない。服装は適当だしお金もない。とても貧しい生活環境からスタートしています。 お金を稼ぐための毎日木を揺らしてお金が落ちてこないかとムラウロウロしていると非常に惨めな子に見えて悲しくなってきます。でも毎日楽しく村の生活をしています。皆さんは動物の森は買いましたか？よろしければ一度村に遊びに行かせてください。ところで生草さん、以前番組でテリーのワンダーランド 3D のバトル大会をやりたい、日取りなどは番組でお伝えすると言ってましたが、いつになりますか？
そうだなぁ。
テリーのワンダーランドは一通り終えて待っている間にポケモンをやっていましたが、それもある程度やるべきことをやってしまい、今は動物の森をしながら来るべき日を待っています。日取りが決まったら教えてくださいね。ではまたメールします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ケリーさん、
もう一つ続けていっちゃいましょうか。
はい。ジオさんからのお便りです。
はい。
こんにちは。雪が積もる季節になってきました。毎年のことではありますが、憂鬱な日々が続きますね。出勤前に散々雪かきをしたのに、昼間に大雪が降って、夜帰宅して家の前に大量に積もりに積もって雪を見たときは、死のうと思ってしまう気持ち。雪国の生草さん、ぐーたらさんなら分かってもらえると思います。また、夜中に汗だくになりながら一生懸命にしたのに、朝起床して窓からこんもりとして雪の山を見たときは、この世から消えてなくなりたいと思ってしまう気持ちも分かってもらえると思います。前回の放送で、龍が如く5イベントのメールを読んでくださいまして、ありがとうございます。もちろん、生グラジオのことは頭に浮かびました。総合監督に伝えたいとは思ったのですが、サイン会の数秒の間では、一言、言葉を交わすだけで精一杯でした。座っている席が近い参加者の方にも、生グラジオ、タコラジ、グダグダゲームラジオ、ワークスラジオ、トマカルラジオといった僕をゲーム業界的引きこもりから救ってくれたお気に入りポッドキャストを伝えたいとも思ったのですが、見ず知らずのおっさんに話しかけられてもドン引かれてしまうのは目に見えているのでやめておきました。でも龍が如くスタジオはオフィシャルでポッドキャストを配信しているので、その延長でゲーム系ポッドキャストを聞いている方は必ずいると思いますよ。イベントに参加する人、オフィシャルポッドキャストを聞く人は、情報探求心が強い方だと思われるので、密かに生グラジオを聞いている人は間違いなくいると思います。PS3 本体の同本版、もちろん出ますよ。今作はバーチャファイター2が丸ごと入っているので、これだけでもプレイする価値はあると思います。それではまた。
なるほど。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それではケリーさん。
うん、
はい。動物の森。
はい。
私、絶賛プレイ中でございます。
おー、ですね。
ダウンロード版ですな。
うん、どうなの？やっぱり面白いの？
そうですね、
ゆるゲ
ー。僕の今のライフスタイルにすごく合ってる。
あ
ー。仕事の合間とか、ちょこっとした時に 3DS 開いて、多分ね、続けてやろうと思ったら、このゲーム1日1時間もすればやることなくなっちゃうんですよね。
はははは。
うん。ほぼ目的は達成しちゃって、
うん。
あとはその、なんだろうね、そのポップする魚であったりだとか、
うんうん、
虫っていうのを延々と捕まえるだけ捕まえて終わりっていう感じなんですけど、
はい。
その虫も捕まえた後お店に売るんですけど、お店もね、リアルタイムの時間で決まってて、多分夜の10時以降お店開いてないとかなっちゃうんですよ。なので、虫捕まえても、もうしょうがなくなっちゃうんですよね。
売れないから。
そうそう。だから強制的にね、ストップさせられるの、進行を。
ああ、
なるほどね。
うん、けどこれがね、すごく動物の森のうまいところで、毎日こうちょっとストレスを溜めさせられるんですけど、毎日ちょっとストレスも発散させられるんですよね、ゲームに対しては。なので、この、ずっとね、毎日繰り返しのストレス溜めてそれを発散させて、溜めて発散させてっていうのをね、毎日ちょっとずつさせるから、またちょっとやりたくなるんですよね、次の日になると。もうね、一日でここまでやっちゃったからもう飽きたっていうことがあんまりないんですよ。
ああ、やりきれないからね。
そうそうそうそう。うん、これがね、ソーシャルゲームにも似たところですけどね。例えば、モバマスとかも、ね、そうでしたけど、1日のスタミナっていう量で限界値が決まってる。 やりたくてもこれ以上やれないっていうストレスがあるんですけど、時間が経つと、また先に進める喜びとかストレス発散ができる。フラストレーションが発散できるっていうところから、こう、小出しにね、気持ち良さをね、感じることができる。うん。ほら、うまいシステムですわ。
キー揺らせばお金落ちてくるんですか？
そうなんです。不思議な森の村でしてね、キー揺らすと金がね、毎日ね、ポロッと落ちてくると、家の家具がね、テレビとか落ちてくるんですね。
落ちちゃう。自信。
動物の森って、家にこう、家具を配置できるんですけど、
うん、
それを家の中以外で、そのアイテムを道端に置くと、葉っぱのマークになるんですよね。落ち葉の葉っぱみたいな。
はい。
で、それが、その家具のアイコンみたいになってて、
うん、
木を揺らすと、毎日ね、二つだけ家具が手に入るんです。どっかの木から落ちてくるんです。ひらひらひらひら。
家具が？
葉っぱが落ちてくるんですよね。で、それを見ると、32型ホワイトテレビとか。もうこんな落ちてくるのみたいな。
あのね、前々から思ってたんですよ、動物の森に対して。
うん、
で今回特に思ったんですけど、
はい、
今回の題名が、うん、飛び出せ動物の森ですよね。
はい、
これ森から出るのを推奨してんの？
違う違う。これ飛び出すメガネみたいなことですよ。
あ、そっち？
そっちです。
そっちなのか。
街から抜け出せとか、
はい、
都会に向けて僕たちは、
ショーを捨て街を出ようのじゃなくて
ではないです。
あ、もう 3D だから。
そうです。単なる 3D
で。じゃあ飛び出るじゃないの？
人の村にも行けるとかそういうのもあるんじゃないですか。
あ、一応ね、行き来はできますからね。前作が街へおいでよ。動物の森っていうね、Wii であったんですけど。
ほら、それならわかりますよ、うん。今回もそのね、今、藤宮さんが言った通りに、他のどこにも行けるじゃないですか。うん、で今回、飛び出せですよ。出るの推奨してますよね。
だからやっぱ、他人の村に行けってことなんじゃない？
だとするなら、
うん、
森を、じゃあこれ作んなくてよくねみたいな感じじゃないか。
自分の村がないとあれですからね、そもそもね。
うん。しかもこれ森、あれでしょ？木とか思いっきり伐採しちゃってるんですよね。
自分で切ったりできます。斧を買って。
ああ。
で、町にランダムにこう木が生えてて、
うん。
で、それを切って調整したんだけど、数を。
は
あ
は
あ、その他にも、例えば、僕の村、グータラ先生の村、藤宮さんの村があれば、その村に特産品っていう果物があるんですよ。
うん、
例えば僕だったらリンゴ、グータラ先生がレモン、藤宮さんがサクランボ。で基本はその村ではそのアイテムしか手に入らないわけですよね。他の果物がないわけですから。
はあ、なるほど。
それを、例えば僕がグータラ先生の村に行って、じゃあ俺リンゴあげるからレモンちょうだいとか。で、藤宮さんのサクランボと交換しようって、自分の村でそれを植えると、別の果物が初めて手に入るようになる。
あー、なるほどね。
うん。で、そのアイテムがちょっと高めに買い取ってくれるっていう利点もあるので、積極的に他人の村と関わったりとかして。
じゃあ、森の中で引きこもってるんじゃなくて、
うん。
いろんなところに飛び出していきなさいよという。
そうです。
そういうことなのか。
うん。これからの日本人は外に飛び出せっていうことですよ。海外で勝負しろって。そういう思いが任天堂さんには込められ
る。なるほどね。
まあ、だから英語は必須ですってことですね。
楽天じゃないですか。
だから、そろそろあれですか？スピードランニングとかで飛び出せ動物の森の話にするんじゃないですか。英語聞いてるだけで動物の森で覚えましたみたいな。ハンカチ王子とか言うんじゃないですか？ハンカチ王子じゃないか。ハニカミ王子の方か。
ハニカミ王子。
言わないか。
言わない。
言わない。
言わないよ。言わない。ワンダーランド 3D はどうするんですか、これ。
いや、これね、僕、 本当やりたくて考えてたんですけど、うん、3DS ってね、配信向きじゃないんですよね。
ああ、そっか。
なぜならその、映像出力の方法が、ほぼ違法改造するしかなくて、なんかパーツ外して液晶の部分どうこうしてみたいな。
ああ、なるほどね。
それしかできないので、やっぱりね、バトルやるんであれば、その戦ってるシーン、ドラクエだったら見たいじゃない。
うん。
アナログでやるのは大変じゃない。
まあ、反射とかもしますからね。
僕のね、ご尊顔が見えちゃうわけでしょ。
まあ確かに。
あら、エスタークいるみたいな話なわけじゃない、ブーダカンって。もう一人エスタークいるみたいなね。なるわけでしょ。
ああ。
そうなるとさ、ちょっと、いろいろあれだなと思う。3DS、どうにかね、テリーのワンダーランドは盛り上がりそうでやりたいんですけどね。
難しそう？
まあ、映像配信しないって普通にやるっていう手もあるんですけどね。まあ、せっかくやるならっていうところはちょっとね、ありますな。やりたいですな。私もクリアはしてるので。うん。あと2人やってくれたらいいんだけどな。
あと2人集まりますかね。
いや、君ら二人の話だよ。さあ、さらっと流しやがって。
ですってよ、藤宮さん。
実はなんですけど、
お
買って積んでます。
ああ、やってるじゃないの。買って積んでんのね。これ、どうだい？ユータラ先生も買って、藤宮さんも開封するっていう。
いやー、ナマさん、実はですね。買ってないんです。
知ってる。君はほぼ交換日記専用機となってるの知ってる。
買ってないんです。
ユータラ先生だってもうあれでしょ、交換日記がすれ違いでパズル集めるか、あとすれ違い伝説するぐらいのもんでしょ、今。
だって、お気に入りのソフトは、あれですかね、環境設定と
か。僕は犬派なんだ、みたいなこと言うんだよね。
そう
そう。私開いてすらいないんで。
そう、藤島さん、いつからか、日記のコメントすらもなくなりましたね。皆さん、やってください。
皆さん、見てよ、日記書いてるから。日記ぐらいは見てよ。
そうだよ。
この間、久しぶりに、一気に見ました。
ちょっと書いて踊る宝石書こうとしたけど、宝石書くのめんどくさいから笑い袋にした、ね。力作ありますから、ぜひ見てください。
あ、途中でやめたんですかね。
そうそうそう。宝石部分めんどくさいみたいな。俺の画力じゃ勝てないと。やめました。
まあ、ワンダーランドはね、もし、生田さんが詳細が決まれば。
そうですね。実はね、うん、ワンダーランドに関しては、本気で公式の大会に出ようっていうことをね、考えて、グータラ君にはちょっと言ってましたからね。
ああ、うん、そうでしたね。
そう、一緒に、その大会あるからやりたいって言ったら、なんかね、時期が完全に夏なんですよ、今。俺、いけねえよ、思うんだもん。ちょっとね、やりたいですね、生具杯ね。
はい。
1位の人には何をあげようかな。ドラクエモンスターズジョーカー2とかちょっと一個前のソフトだったんだよな。遡っても
楽しい。遡っても楽しいけど。やってるでしょ。
もうそうでしょうね。うん、すいません。
はい、ケリーさんありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ジオさん。
はい。
ジオさんも雪で大変な雨に遭ってるような。
ね、本当雪はね、珍しいですよね。生きていながら、地獄の世界を味わえる。無限地獄ってやつでしょ、時に言
う。そうですね。
ね、積み上げた石、崩されて、積み上げた石、崩されてってやつですよね。
いやまあ、12月に入って急になんですよ、こっちも。
いやほんとね。
で、
おとといですか？
はい。
リアルタイムの話で言うと。
うん。
この収録日からね、ちょっと3日ぐらい前がですね、うん、奇跡的なほど雪降ってくれましたけど。
そう、本気出した。
1日で100センチ
?100センチ。
うん。朝起きたら100センチ積もってんだよ。 1メートルよ。
出れないよね。
そう、俺、その日、ちょっとね、はい、その時、土曜日でしたよ。僕ちょっと友達のライブがあって、秋田市の方に行ってて、
うん、
夜遅く帰ってきたんですよね、
うん。
で、その日、そのライブがあるために収録お休みさせてくださいって二人に連絡した日なんですけど、はい、僕、家の玄関に車止めれませんでしたからね。雪溜まりすぎて。
いや、ひどいよ、本当に。
ね、雪降らない人はね、まあ、それで100センチつってもと思うかもしれませんけど、全体にほんとまんべんなく100センチ積もるんですよね。
うん。
皆さん、ここ分かってないと思いますけど。道路だろうが、屋根の上だろうが、俺の目の前だろうが、車の屋根だろうが、ボンネットだろうが、全部に100センチ積もるんですから。道路にね、積もった100センチの雪が、今度、家の前に置かれていくんですから、除雪車で。
そうですよね。
うん。
それを書かなきゃなら
んと。重いし。
しかも、朝、夕。
そうですよ。今日は朝、から昼、夜もやりましたよ。
きつい。しかも今、雨雪ですからね。
そんな、重いの。
重いんだよ。
で、また、ダンプにくっつぶんだわ。
ああ、そうそうそうそう。そう。
まあ、イラッとする。
あれがイラッとしてどうしようもない。
仏のぐうたら先生でもやっぱりイラッとしますかね。
無駄に疲れるものがあって、あれ。疲れなくていいとこで疲れるんだ、あれ。さすがにきついですね。
僕もう筋肉痛になりましたよ。
ああ、そうですか。
うん。
いや、でもきついですね。まあでも、これからが本番なんで、まあ少しでもね、体を慣れさせておかないと。
だからね、こう、普段の運動不足を解消できると思うや。
うん、そうですね。
うん、まあ雪があるからこそ、規則正しい生活してるところもありますしね。
うん。
比較しなきゃみたいな。
そうそうそうそう。そういうモチベで、向き合わないときついっすね。
そうですね。
うん。で、ジョーさんの続きのメールで。
はいはい。
やっぱり生、うん、なおっさんね、やっぱ生クラジオを思い浮かんでくれたんですって。
嬉しいですね。
うん。
あんまりいい話ではないんですけど、なおっさんのことに関しては。
むしろセーフだったかもしれないですね。言ってもらわなくて。危なかった。
あーってなってました
ね。うん。
どうします？あんまり僕らが辛辣なこと言ってるから、はるかちゃんの歌のところに生クラジオしねえみたいなこと。こっそり入れられてたら。アナグラム式なのか。並び替えたら。
後ろでね。先輩みたいなね。そういう感じでやられてます。
レベッカみたいな。
言われてるかもしんないんで。いや。
だけどあれですね、その、ポッドキャスト、やっぱり、ちょっと、自分から情報を求めに行ってる人だとか、興味があって物事を調べる人だとか、能動的な人でないと多分たどり着けないジャンルだと思うんですよね、ポッドキャスト。
そうですね。
うん、受動的に生きてる人は多分、ね、一生ポッドキャストという存在には触れることもないし、
うん、
触れたいとも思わないと思うんですよね。
うん、確かに。
あ、ね、そんな中でね、その、もしこう生グラジオとか知っててもらえれば嬉しいなと。
うん、
ただ、そうやって探求心ある人が聞いて、生グラジオのこの情報量の薄さで、果たして満足してくれんのかっていうのはね。
ダメでしょ。
ダメですよね、やっぱりね。
ダメ、ダメ、ダメ。
ダメですよね。
うん、
こちらでもね、その、ジオさんが書いてるタコラジさんだとか、グダラジさん、ワークスさん、ヒマカルさんと、情報量濃いじゃないかな、ね。
うん。
ぜひ、こことは、同列にしないでいただきたい。ここまで完全に情報番組です、他は。僕らはね、ただ、ゲームが好きな人たちがね、ちょっとおかしく言いながら喋ってるみたいなね。で、なんかちょっとファミ通で知った気になってるぐらいの。
ちょっとなんか新しい情報入ったから、言いたいみたいなね。
そうそうそう。
うん、ちょっと俺知ってるぜ、みたいな。振りしたいみたいな。
で、知らない情報を言うと、
あ、知ってたけど、も
う。そうそう。
そうね。知ってるふりしたいラジオ。
そう。そう、知ってるふりしたいラジオ。たまにラジオですからね。な、いろいろとゲーム買ってはいいんだけどな、いたせ、ね、三人のうち二人が積む傾向にあるからね。
藤宮さんも買ってるけど積んじゃったりとかしてますもん
ね。ね、藤宮さんやっぱ来るべくしてきた人なんだよね。
あ、僕ね、あの、エクシリア2ね、あと5分くらいで、プラチナゲットです。
とうとう、はい、卒業しますか？
プラチナゲットします、あと5分くらいで。
どうすんの？プラチナ取ったら。
え、売りますよ。
違う。そんな話は聞きたくないんだ。その後。
その後。
何ゲームやるの？
うん。ですね、とりあえずあの、据え置き気はしまいますね。
ああ、しばらくお休み。
そうですね、やるものはないので。
そうか。
うん。しまいます、押し入れの中に。うんあーでも、海猫も一回やりたいかなぁ。あーそう、エクシリア2の話もしたかったですけどね。とりあえずこれは。
うん、また次回
ですね。次回です
ね。うん。ガツッとやりましょうよ。
ちょっとね、いろいろ言いたいこともたくさんあるんですよ、エクシリア2に関して。
あーもう、樋口さんとかちょっとビビらせてやりましょう。
プロデューサーに。いや、言われること覚悟してんじゃないかな、多分、今回は。
分かった上で、まあ。
分かった上で出したと思います。
次頑張るから、みたいな。
そうそうそう。
そうなんでしょうな。
うん。正直、9みたいなもんですよ。
資金集め
です。そうそう、資金集めです。
ひどい。
うん。溜まるの分かってて出して、うん。うん、まあ、こんくらいでいいか、みたいな。
ここで、少なくして、儲けいっぱいみたいな。
そうそう。
なるほどな。
まあまあ。はい。これからも生グラジオよろしくお願いします。
ぜひね、ジオさんも、あれですよ。さらっとどっかにね、生グラジオ面白いよって。生グラジオ面白いよって。あんまり期待すると肩透かし食らうよって
。やめてください
ね。フォロー的な言葉もね。あ、そう。言われるとなんか自作自演とか言われるからやめよう。
やめましょう、やめましょ
う。うん。こっそり活動しようよな。
はい。こっそり見つけてくれた人はこっそりお気に入りしていただければ
いい。ああ、もう最高ですね。
うん。そんくらいの緩い感じで。
そうですね。
はい。手紙ありがとうございます。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。はい。
あ、じゃあもうエンディングなんでも、いつものセリフでいいんじゃないですか。
そうです
ね。うん。藤山さん、はい。はい。3、2、1、はい。
どうぞ。
生グラジオはメールまたはブログにてご意見ご感想をお待ちしています。検索は生グラジオ、ブログ URL は http。
体力じゃないよ。体力大丈夫じゃない、体力体力じゃない。
ブログ URL は http://namagradio.caesar.net です。こちらのメールフォームにてお待ちしております。またツイッターアカウントも取得しています。 ID は生グラジオです。こちらのリプライやダイレクトメッセージでもお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。気合入れたんですよ。
まあけど久しぶりに収録すると楽しいな。
いや、楽しいですよ。
楽しいな。
うん。
本当楽しい。もう話すだけでいいかもしんねえ、もう。収録しなくても。
集まって何してた最近みたいな。
そうそうそう。
それ
で。まあ、ね、今回いろいろと僕、もろもろのこと終わりましたね。ベジャッともうすぐ、
ビャ
ンと配信しますから。
いやいいなぁ。
ベトルズのもすごい忙しいみたいね。
いやぁ、12月入ってきついの分かってたんですけど。
うん。
これほどきついかなと。
いや、まあ、どうしたの？
まあね、
プライベートな。
そうですね。まあ、夜ゲームとかもやってて、まあ、それをやらなければ、もうちょっと楽なんだろうと思うんですけど、まあ、それはね、もう、ライフスタイルになっちゃってるんで、
そうですな。
うん、やろうかなと思ってるんですけど、まあ、ちょっと詰め込みすぎましたね。うん。あー、なんとかしたいのは、いや。もう、今、電力のピーナッツチョコを開けて、頑張ります。
は さよう。
はい、さよなら。